最近はですね、スマートフォンがすごく、便利に、どんどん便利になっていっているように感じるんですけども、特にですね、最近のスマートフォン、道案内のアプリっていうのが非常に優秀だなというふうに感じています。私の車についている、もともと車についているナビはすごく古いものなので、ですね、今のスマートフォンのナビの方がですね、ずっとですね、カーナビよりも優秀なんですね。渋滞していない道とか、早い道を教えてくれるだけではなく、ですね、まあ、近くで警察が取り締まっていますとか、踏切があります、一時停止がありますとか、そういうこともですね、細かく、教えて、くれたりするんですね。特に、知らない目的地に安全に到着するためには、このスマホのナビに聞き従うということが私にとって必要不可欠なことになりつつ、あります。私たちの人生の目的地、まあ、いろんなものがあるかもしれませんけれども、そういったところへ向かうときにも、私たちは正しい案内に聞き従うことによって、より安全に進むことができるのではないでしょうか。今日はルカの福音書シリーズ、続きになります。9章の、28節からの場面です。ルカによる福音書の9章28節からの場面を取り扱っていきたいと思います。前回のこのシリーズをやったときは、ペテロがですね、イエス様のことを、あなたは神のメシアですと告白した場面を取り上げました。今日はその後、その続きの場面です。取りたいところなんですが、ちょっと28節を入れ忘れてしまいましたので、28節は口頭で読みます。この話をしてから8日ほど経ったとき、イエスはペトロ、ヨハネ、ヤコブを連れて祈るために山へ登られた。28節ですね。イエス様は十二弟子の中から3人を選んで、一緒に山に登りに行ったというふうにあります。どこの山かということははっきりと実はしていませんが、おそらくですね、ガリラヤ、イエス様たちのいたガリラヤの町から北へ数十キロ離れたところにあるヘルモン山という山であったのではないかというふうに言われています。今このヘルモン山という山はですね、レバノンとシリア、レバノンじゃないですね、ヨルダンとシリアの国境のあたり、あの地帯にある、すごくですね、あの地域では比較的標高の高い山ですね。だいたいいつも雪が頂上の方はかぶっていて、白髪の山なんていうふうに言われたりする、そういうですね、高い山だったというふうに、まあ、今もあるその山はあるんですけど、その山にイエス様たちご一行は登られたんではないかというふうに言われています。なぜペテロとヤコブとヨハネ、この3人だけが選ばれてイエス様に連れられていったか、その理由は実は定かではありません。ですけれども、この3人の弟子たちは他の弟子たちと違って、キリストについて、メシアとは何なのかということについて比較的よく理解できている方のメンバーだったのではないだろうかというふうに考察している人たちもいます。29節、祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、衣は白く光り輝いた。山を登っていく中で、おそらくイエス様とそしてその仲間たち、弟子たちはですね、疲れ切ってしまっていたかと思います。そんな中で、ある地点に到着したところ、イエス様はこの山の上でですね、祈りに専心したんです。おそらく弟子たちも一緒に祈っていたかもしれません。しかし、あまりにも疲れてしまっていたので、弟子たちはどうやらその祈りに集中することはできていなかったようです。しかし、その祈りの中で、イエス様の姿が変わったというんですね。姿が変わるとは、一体どういうことを意味しているのでしょうか。 ここではですね、ギリシャ語の聖書を見ますと、メタモルフォーシス、まあ、メタモルフォ、動詞形でメタモルフォという言葉が使われています。メタモルフォーシスというと名詞の、品詞になるんですけれども、変身というふうに日本語には訳される言葉です。変身、姿がすっかり変わる、あるいは生物学でいう変態というふうに訳されるときもこのメタモルフォーシスという言葉が使われます。生物学でいう変態というのは、どういうことかというと、昆虫がイモムシからサナギになり、そして、成虫ですね、羽の生えた蝶とか、蜂とかカブトムシとかに変わる、イモムシがどうやって変わるかって、この過程のことを生物学では変態というふうに言うわけですけれども、イモムシから蝶、同じ生き物が全く違う姿に変わる、その時にこのメタモルフォーシスという言葉が使われています。私が子どもの頃は、ですね、変身といえばウルトラマンとか仮面ライダー、あるいは、ですね、なんとかレンジャーとか戦隊ヒーローですね、私が一番好きだったのは555という戦隊ヒーローでしたけれども、まあ、そういうのをよく見ていました。彼らの共通点はまさに変身して、そして悪と戦うということにあるわけです。普段は一般の人間として生活しているんですが、悪と戦うときには変身をすることによって特別な力を使うことができるようになる。それまでの姿とは全く違う姿になることで、彼らは強くなり、そして悪と戦うことができるというのが、まあ、こういわゆるですね、子供が見るような、まあ、変身するヒーローたちなんですね。まあ、彼らが変身することによって今までと違った能力を使うことができる、違った、ですね、力を発揮する。同じようにですね、イエス様も変身をしたわけです。彼の内側にあった、内部にあった神としての性質が、彼のこの肉体、人間の性質を貫いて光を放った。それだけではありません。天が開け、天からの、神様からの栄光もこのキリストの上にこの時降り注いだというんです。天からのご栄光と、そしてキリスト自身が放つ光がまさに一体となった、その瞬間がこの変貌の山でなされていました。30節から32節まで読みます。見ると二人の人がイエスと語り合っていた、モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後のことについて話していた。ペトロと仲間は眠りこけていたが、目を覚ますとイエスの栄光と一緒に立っている二人の人が見えた。祈りに集中できず眠りこけていた弟子たちが目を覚ますと、そこにはまばゆい栄光が光り輝いていました。最初は彼ら寝ぼけていましたから、寝ぼけ眼で目を開いてぼやけていましたが、だんだんその光に目が慣れてくるとはっきりと見えるようになっていきます。そこにはイエス様のほかに二人の人の姿がありました。モーセとエリア。モーセはイスラエルの民をエジプトの奴隷生活から導き出し、そして荒野を通って約束の地へですね、イスラエル人たちを導いていきました。しかしその途中、メリバで罪を犯してしまったために、神様はモーセに約束の地に入ることを許されませんでした。しかしその代わりにモーセは死の直前、ネボ山という山に登ってですね、そこから約束の地が、どうなるか、そしてこの世界がこのあとどうなっていくのかというその光景を神様に見せていただくことを許されたのです。40年間荒野を放浪した末の苦労と、そして 心の重荷の果ては何であったかというと、モーセにとってはその荒野での墓であったわけです。しかしモーセはそのネボ山で死を経験しましたが、彼は墓の中にはとどまり続けませんでした。キリスト自らがモーセをよみがえらせたのです。モーセが罪を犯したゆえに、サタンはモーセの体を要求しました。しかし救い主であるキリストはモーセを墓から連れ出して、そして天に連れて行かれたのです。このキリストの変貌された時のこの山におけるモーセは、罪とそして死に対するキリストの勝利の証人、モーセがその証人であるということを表しています。モーセは義人、救われる人たちのよみがえりの時に墓から出てくる人たちの代表であったわけです。一方エリアもいました。エリアは死を経験せずに天へ移された人でした。エリアはキリストの再臨の時に地上に生きていて、第一コリントにあるような15章にあるようなですね、終わりのラッパの響きとともに瞬く間にして一瞬にして変えられ、この朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないものを着る、そういった人々を代表していたのがエリアだったわけです。この時イエス様は再臨される時と同じように天の光の衣を着ておられました。まさに弟子たちに対する救いの約束が今この場所で果たされたのでありました。このヘルモン山の上でキリストを王とし、そしてモーセを復活した人たちの代表者とし、エリアを生きて天に移される人たちの代表者として、未来の栄光の王国、まさに神の御国がその場でミニチュアで再現されたのであったわけです。ルカ9章の33節、この二人がイエスから離れようとしたとき、ペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。幕屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのために。ペトロは自分でも何を言っているかわからなかったのである。まあ、おそらくですね、この時期はカリオの祭りが近づいている時だったので、ペテロはあまりにも嬉しさのあまりですね、一緒にカリオの祭りをこの、エリアたちとですね、祝うことができるんじゃないかというふうに思ったのではないかというふうに、推測している人もいますが、言ってることが、まあ、支離滅裂、自分でもペテロは何を言ってるかわからなかったというんですね。弟子たちはこの自分たちが今見た光景をまだはっきりと理解することができていませんでした。しかし彼らはこれまでですね、いろんなガリラの町を練り歩いて伝道してこられた教師であるイエス様が、この天の愛された者たちから崇められていたということを喜んだわけです。ユダヤ教において偉大な預言者と言われている人が二人います。それがまさにモーセとエリアだったわけです。今でもユダヤ人に尊敬する預言者は誰ですかというと、モーセとエリアというふうに答えるのが、一般的だと言われているそうですけれども、このようにユダヤ人にとって特別な預言者である二人がイエス様のことを崇めている、そのことを弟子たちはとても喜んだわけです。こんなに素晴らしいことはない。 弟子たちはモーセとエリアによってキリストイエス様がメシアであるということが宣言され、そしてイエス様による御国がこの地上に建てられるんだということをですね、確信したんです。しかしキリストが王として君臨する前になされなければならないことがあります。十字架です。モーセとエリアたちがイエス様と話していたこと、その内容というのは、これからまさにイエス様がエルサレムでなそうとしている最後の働きについてのことだったんです。イエス様の最後の働き、それは十字架にかかり王として即位することではなく、人類の悲しみと全ての罪を背負ってエルサレムで死を遂げられること、そのことについて彼らは話していました。しかし弟子たちはですね、その話の内容までは耳に入っていなかったようです。イエス様を愛する弟子たちでさえ自分たちの疑いと悲しみ、そして野心的な、ですね、ことに心を奪われて、そして、キリストの使命の奥義、キリストの使命の本当の役割は何なのかということを理解することができていなかったのです。イエス様ご自身は天との愛の交わりのうちに住まわれていましたが、ご自身が創造されたこの世界での暮らしにおいては孤独でありました。しかしそんなイエス様のもとに天から使わされたのはキリストの教労者であったモーセとエリアだったわけです。モーセとエリアは人類の救いを願う気持ちにおいてキリストと一つであったわけです。34節から36節、ペテロがこう言っていると雲が現れ彼らを覆った。彼らが雲に包まれたので弟子たちは恐れた。すると雲の中からこれは私の子、私の選んだもの、これに聞けという声がした。この声がした時イエスだけがそこにおられた。弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時誰にも話さなかった。雲が彼らを、弟子たちを包んだわけです。エジプトの荒野でイスラエルの部族を導いたあの雲の柱よりももっと輝く栄光の雲を見、そして山を揺るがすほどの恐れ多い威厳を持って語る神の声を弟子たちは今まさにこの雲の中で聞いたのです。これは私の子、私の選んだもの、これに聞け。弟子たちは今までよりももっとはっきりとキリストについての見通しを与えられたのでした。人間の理解を超えた現象を目の当たりにしたんです。彼らはキリストの栄光を目撃しました。雲の中から語られた神様の声は彼らがイエス様に従い続けるために十分な後押しとなる言葉でした。弟子たちの中にはですね、十二弟子たちの中にはイエス様が本当にメシアなのかどうなのか疑っている者たちもいました。メシア、キリストとは何なのか、そもそも理解できていない人たちも多くいました。しかしこの経験をした3人はそのことをすぐに人に話してしまうということは、キリストに対する誤解、あるいはキリストを偶像に仕立て上げてしまう、そういった恐れがあるんじゃないかと思ったのか、 そのことを誰にも話さずに自分たちだけでとどめておいたようです。後にイエス様がゲッセマネで祈りに出かけるときに連れて行かれた弟子もこの時と同じ3人でした。この3人が他の弟子たちよりもイエス様の思いをよく比較的よく分かっていたのではないでしょうか。ここで黙っていた3人でしたが、第二ペテロ見ていくと、その後にペテロが証しをしています。もう今日の瞑想の言葉にも引用していますけれども、第二ペテロの1章16節から18節の言葉です。私たちは私たちの主イエス・キリストの力と来臨をあなた方に知らせるのに巧みな作り話に従ったのではありません。この私たちがあの方の意向の目撃者だからです。イエスが父なる神から誉れと栄光を受けられたとき、厳かな栄光の中から次のような声がかかりました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。私たちはイエスと共に聖なる山にいたとき、天からかかったこの声を聞いたのです。この変貌の山での経験がペトロ、ヤコブ、そしてヨハネがイエス様に従い命に変えてでもキリストの再臨がこれからやってくる事実として告げ知らせるために彼らが走り続ける原動力となっていったのでした。私たちが見たものは本物だと、私たちが聞いた声は神の声だと、このお方イエス・キリストに従いなさい、これが彼らの伝えるメッセージだったのです。今私たちはこの時のペテロたちと同じような栄光の輝きを伴った奇跡をですね、目の当たりにする、目撃するということはもしかしたらほとんどないかもしれません。しかし弟子たちに示されたこの神の国の縮図、ミニチュア天国がこの5人のうちに示されたわけですけれども、この縮図はまさに私たちにとっての希望の約束です。キリストはすぐに来る、そのようにおっしゃいました。私たちを天国へ迎え入れるために戻ってくるとイエス様は約束しておられます。その時私たちはペテロたちが経験したような栄光の輝きの中で、モーセやエリアだけでなくたくさんの聖書に登場する義人たちの姿を目撃することになります。キリストが私たちのために十字架で成し遂げたことが私たちをその御国へと導き入れてくださいます。キリストに聞くというのはキリストの教えに従い、キリストがなさったように私たちも生きていくことです。それは愛を全うすることにあります。キリストに聞き従い、キリストが実践された愛を私たちも実践していくことができるようになりたいと願っています。皆様の上に神様からの天来の祝福があることをお祈りしています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。